井戸清議員、会派、自由民主、伊藤。議員質問、要旨。高齢者に万歩計を配布し、健康マイレージ事業等との連携などにより、高齢者の健康寿命の延伸を図る取り組みを行う考えはないか伺う。議員質問、本文。本市には元気な高齢者が多いが、高齢化率が県平均を上回っており、様々な活動をするにも、まずは健康が第一であるため、介護予防事業として、高齢者に万歩計を配布し、健康マイレージ事業等との連携を図ることなどにより、高齢者の健康寿命の延伸を図る取り組みを行う考えはないか伺う。市長答弁、要旨。介護予防教室などの参加者への万歩計の配布を検討し、健康マイレージ事業とも連携し、高齢者の健康寿命の延伸を図っていく。本市では、介護予防教室や健康体操クラブなどを実施しているが、万歩計の使用は運動習慣の位置づけに有効と考えられるため、参加者への配布を検討していく。また、県と連携して実施する富士の国健康マイレージ事業に参加し、万歩計の歩数をポイント化することで、運動するモチベーションの維持にもつながると考えられるため、健康マイレージ事業とも連携し、健康寿命の延伸を図っていく。その他の質問、3項目。杉本和也議員、会派、清和会。議員質問、要旨。NPO 法人 RCIP の経営破綻の影響を受けた事業者などへのケアの必要性について伺う。議員質問本文。同法人と取引をした市内事業者の中には、商工会議所などからの勧めや依頼、さらには市との取引実績という信用力により、取引を開始した事業者も多く、今回の経営破綻が市内経済に与える影響は少なくないことから、影響を受けた事業者などへのケアの必要性について、本市の見解を伺う。市長答弁、要旨。関係機関と連携し、事業者などからの相談に対応する。市長答弁、本文。同法人の経営破綻を把握した後、商工会議所と連携し、事業者から同法人へ無償貸与されている、または販売委託として預けている商品については、同法人の財産ではないため、速やかに取り戻したいとの事業者の意向に対する適切な対応を代理人弁護士や破産管財人に求め、物品の返却が実施された。一方、事業者と同法人との取引については、本市が事業者へ直接損失補填を行うことは難しいと考えており、今後も商工会議所との連携や顧問弁護士に意見を伺う中で、事業者などの相談に対応していく。その他の質問、4項目。浅田義弘議員、会派に所属していない。 議員質問、要旨。町内会などが所有する集会所等について、施設改修を目的とした補助制度の創設などが不可欠と考えるがいかがか。議員質問本文。町内会などが所有する集会所等については、老朽化から改修を望む声があるものの、現在の魅力あるまちづくり事業補助金では、補助限度額があり、全面改修には至らないことから、制度の拡充、または施設改修を目的とした補助制度の創設が不可欠と考えるが、いかがか。市長答弁、要旨。改修も対象に加えるとともに、補助額についても見直しを行っていきたい。市長答弁、本文。魅力あるまちづくり事業補助金のまちづくり事業において、地域から補助制度の充実を望む声があることを認識していることから、新たな補助メニューの追加など、より効果的かつ利用しやすい制度となるよう見直しを検討していく。町内会などの集会所の整備に関しては、会館建設費補助金があるが、現行の制度では新築または購入のみを対象としていることから、改修も対象に加えるとともに、補助額についても見直しを行っていきたい。その他の質問、3項目。重岡秀子議員、会派に所属していない。議員質問、要旨。宇佐美認定こども園の建設計画において、答申前の保護者などへの説明会開催などについて、本市の見解を伺う。議員質問、本文。建設計画は、協議会での審議を踏まえ、令和7年3月に出される答申に即して進められるが、答申前に保護者及び住民への十分な説明の機会が必要であると考えるが、本市の見解を伺う。また、答申前の新年度予算案の計上は、協議会を形骸化するものと考えるが、本市の見解を伺う。市長答弁、要旨。答申後に、市として、方針を固めた上で、皆様に説明していきたいと考えている。市長答弁、本文。本計画については、協議会での答申内容を尊重し、市として方針を固めた上で、改めて保護者や地域住民の皆様などに、説明していきたいと考えており、答申前の説明会は今のところ予定していない。また、埋蔵文化財発掘調査等にかかる新年度予算案の計上は、宇佐美臨海テニス場跡地への認定こども園設置を前提として協議会に諮問し、課題や条件を調査審議していることから、答申後の速やかな対応のために予算計上したものであり、そのことで協議会を形骸化するとは考えていない。その他の質問、5項目。犬飼小則議員、会派に所属していない。議員質問要旨。 本市のインクルーシブ教育に対する考えを伺う。議員質問本文。本市の小中学校には、特別支援学級、通級指導教室の設置校があるが、小中学校の再編について検討が進む中で、インクルーシブ教育に対する考えを伺う。教育庁答弁、要旨。個別の教育的ニーズに応えるための多様で柔軟な仕組みの実現に努めている。教育庁答弁、本文。特別支援学級の児童・生徒のニーズに合わせ、教科学習や行事などにおいて、通常学級との交流学習を行っており、発達段階に合わせた関わりを持って学校生活を送っている。また、東部特別支援学校伊藤分校と旧日小学校の合同研修会は、令和5年度から伊藤小学校が引き継ぎ交流を続けており、今後も学校間や通常学級との交流を進めるとともに、特別支援学級、通級指導教室の適切な設置や介助員の配置に努め、多様な子どもたちが共に学ぶ機会の創出に努めていく。なお、小中学校が再編された場合には、特別支援学級及び通級指導教室は統合校に引き継がれ、9年間を見通したより継続的な関わりが可能となり、インクルーシブ教育の推進に資するものと考える。その他の質問、4項目。田久保真希議員、会派に所属していない。議員質問、要旨。伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設予定地の現状及び今後の見通しについて伺う。議員質問、本文。宅地造成等規制法の改正により、これまで本市で所管していた同法による土地造成の許可申請手続きが静岡県に移管されることになるが、伊豆高原メガソーラーパーク発電所の現状及び今後の見通しについて伺う。市長答弁、要旨。令和4年9月の台風による崩落に対し、令和5年10月に復旧工事が完了して以降、新たな動きはない。市長答弁、本文。伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設予定地の現在の状況については、令和4年9月に発生した台風15号の豪雨による崩落があり、市は事業者及び工事施工者に対し、宅地造成等規制法に基づき、当該箇所の糊面の崩落防止及び土砂の流出防止のための措置を講ずるよう、行政指導を行い、令和5年10月に復旧工事が完了して以降、新たな動きはない。事業者とは河川専用に関し、係争中であることから、引き続き裁判の状況も含め、当該事業を注視していく。その他の質問、2項目。以上、伊東市議会。令和7年3月定例会で行われた 一般質問の内容をお届けしました。また、皆さんからのご意見やご感想をもとに、良いものを作成していきたいと思っておりますので、ご感想をぜひお寄せください。次号の伊藤市議会だより9月号では、6月定例会の概要をお届けする予定です。この放送は、FM 伊藤、なぎさステーションがお届けしました。